説教世界の和解、石橋秀夫牧師です。
日本のタンカーが攻撃されるという信じられないことがありました。本当にこの世界に敵意が、広まって深まって、敵意に苦しむ世界であることを私たちは現実的に知らされたわけです。無関係ではいられないという中で、私たちはキリスト者としてこの時代にどのように発言していくか、そのことが問われる思いがしたわけであります。世界教会会議、そしてまたアジア、東アジアの平和を考える協議会などに呼ばれて、閉会礼拝で説教をしたことがありますが、その説教で訴えたことは、今こそパウロがキリストに集中したように、私たちもキリストに集中すること、パウロがキリストに集中することによって開かれたキリストの平和、この実現のために祈ること、祈り合うこと、世界の教会が力を合わせ合うこと、そのことが最も重要な私たちの課題であるというのは説教したことがあります。キリストに集中する中でパウロはキリストによって敵意が滅ぼされたと示されてくるわけです。そしてそこに和解が成立、和解がもたらされ、二つのものが一つにされ、そしてそこにキリストの平和が実現する。このパウロのようにキリストに集中することこそ今キリスト者に与えられた使命だというようなことを思いながら、そういう発言をしてきているわけであります。今日の聖書、パウロが語る言葉の中に世界の和解という言葉があります。敵意を滅ぼして和解をする、世界の和解がもたらされる、それが今の時代最も求められることとして、私たちはパウロの言葉を学んでいくわけであります。ユダヤ人から見たら世界とはユダヤ人と異邦人世界、ユダヤ人と異邦人世界ということで、ユダヤ人は世界を語ることになります。そして今まで学んでまいりましたように、ユダヤ人は神様から選ばれた民、聖なる民に対して、異邦人は汚れた民、神を知らない汚れた民ということで、ユダヤ人と異邦人は交わることはなかった、一つになることはありえなかった。そのユダヤ人と異邦人との関係については、今までしばしば学んできたことであります。ユダヤ人と異邦人が和解するということは不可能なことです。ありえないことです。その和解がもたらされた、そして世界に和解がもたらされたとパウロは語っていくわけです。このことについて、パウロの言葉に聞いていきたいわけでありますが、ユダヤ人たちは堅くなな民族であります。そして、ここぞという時に大失敗をしてしまった。神の民、選ばれた民であるにもかかわらず、ここぞという時に大失敗をしてしまった。このことについて、11節で語られていくわけであります。神と一つである主イエスキリストを十字架にかけて殺してしまった、ここぞという時に大失敗をしてしまったということから、11節の言葉が示されてくるわけであります。11節を見ていただきますと、では尋ねよう、ユダヤ人がつまずいたとは 倒れてしまったということなのか。決してそうではない。かえって彼らの罪によって異邦人に救いがもたらされた結果となりましたが、それは彼らに妬みを起こさせるためだったのですと語られていくわけであります。まあ、この部分では強い否定の言葉について注目をしてきたわけであります。強い否定の言葉で語るそのところで福音、その真理が示されてきた、そういうパウロの言葉を学んできたわけであります。決してそうではないというこの言葉についてはとんでもない、断じてそうではないと訳している、新約学者、また聖書があるわけであります。断じてそうではない、強い否定の言葉が示されてくるわけであります。そこにアウトハウスの訳をお手元の文章に印刷しておきましたが、ではと彼らがつまずいたのは二度と起き上がらないように倒れてしまうためなのか。とんでもない、むしろ彼らの過ちによって救いが流出したことは逆に彼らユダヤ人を妬みに燃えさせるためなのだと、こんなふうに訳しています。つまずいたのはというこの言葉、括弧の部分ですね、二度と起き上がらないようにと、二度と起き上がれないようにという思いがつまずいたのはというこの言葉の中に、込められている、それがこのつまずいたという言葉であると示されるわけであります。彼らがつまずいたのは二度と起き上がらないためなのか。断じてそうではない、とんでもないとパウロはここで否定して語っているわけであります。ここで神様の御業の深さ、すごさというものが示されてくるわけであります。神はユダヤ人の大失敗を用いてユダヤ人を救おうとされた、この神の御心が示されていくわけであります。ユダヤ人は神から選ばれた民であります。世界の救いのためにユダヤ人を用いて来られたのであります。ユダヤ人を選び用いて世界に主がおられる、世界を導いておられるのは全地を創造された神であるということを証しするためにユダヤ人が用いられたのであります。ユダヤ人が選ばれた、そうであるならばなぜイザヤ書に書いてあるメシア、それがどういう存在であるかということが分かりながら、神と一つであるお方、神がお使わしになった子なるキリストを十字架にかけて殺してしまったのか。神様の救いのご計画は大失敗だったのか。このことが問われる事態であります。このことについてもとんでもない、断じてそうではない、神のご意志は変わらない、神の救いのご計画は変わらない、いやむしろ広げられている、全世界へと広げられているということが今日の聖書で示されてくるわけであります。11節の真ん中あたりから見ていただきますと、かえって彼らの罪によって異邦人に救いがもたらされる結果となりましたが、それは彼らに妬みを起こさせるためだったのですと語られていくわけであります。ユダヤ人の罪によって異邦人に救いがもたらされる、そのことによってユダヤ人に妬みを起こさせるとパウロの思いが語られていくわけであります。異邦人、異 不王子に救いがもたらされた。神は異邦人の中に働いておられる。神は異邦人を愛しておられる。そして救い上げられた。このことはユダヤ人たちにとっては衝撃的な出来事であります。自分たちではなくて異邦人が神の愛を受けている。そして彼の中に妬みが燃え上がる。妬みが燃え上がることによって神様の御心が何であるかということを知るものとなっていく。そして異邦人に救いをもたらす神はユダヤ人をもその大失敗から救い上げようとしておられる。その神様の御業を知ることができるように、ユダヤ人同胞の幾人かでも救いたいという、そういう思いで異邦人伝道に力を注いでいることをパウロは語っていくわけであります。異邦人世界に伝道する使命が与えられることはパウロの誇り、そしてその異邦人伝道が進むことによって、進められることによってユダヤ人同胞の幾人かでも救い上げたいというパウロの切なる思いが語られていくわけであります。12節を見ていただきますと、彼らの罪が世の富となり、彼らの失敗が異邦人の富となるのであれば、まして彼らが皆救いに預かるとすれば、どんなにか素晴らしいことでしょうと語られていくわけであります。ユダヤ人の罪が世の富となる、異邦人の富となる、そのことによって全てのものが救われていくとするならば、どんなにか素晴らしいことでしょうとパウロは語るわけであります。ユダヤ人の罪が富となって、異邦人世界に神の救いが知らされて、異邦人が救われている。この汚れた民が神を知らない、神に背を向け、神に逆らって生きていた異邦人が、ただただ神様の恵みによってその罪から救い上げられているということは、大きな罪を犯してしまったユダヤ人の救いともなるんだ。神はユダヤ人の大失敗のを用いてユダヤ人をも救い上げてくださる、そういう神であることが異邦人の救いによって示されていると語られていくわけであります。ユダヤ人の罪が世の富となる、彼の失敗が異邦人の富となる、そしてそれは大きな罪を犯したユダヤ人を救うものとなる。このことにおいて全てのものが救われる道が開かれたと、神様のご意志、世界を救うご計画がいかに大きなものであるか、示されていくわけであります。13節を見ていただきますと、ではあなた方異邦人に言います。私は異邦人のための人であるので、自分の務めを光栄に思います。何とかして自分の同胞に妬みを起こさせ、その幾人でも救いたいのです、その幾人でも救いたいのですと切なる思いが示されてくるわけであります。このところでパウロのエフェソ書の言葉を思い起こすわけであります。すなわち異邦人が福音によってキリストイエスにおいて約束されたものをまたあと一緒に受け継ぐもの、同じ体に属するもの、同じ約束に預かるものとなるということです。エフェソ書3章6節の言葉であります。ユダヤ人たちにとっては この言葉を聞いて烈火のごとく起こったかもしれません。異邦人と同じ約束、自分たちだけに与えられた約束が異邦人にも与えられた約束となっている、同じ約束を受け継ぐものとなっている、同じ体に属するものとなっている、もうすでに一つにされている、驚くべき神様の救いの御業でありますが、ユダヤ人たちにとっては到底聞くことができないパウロの言葉であります。この言葉のゆえにパウロはユダヤ人から命を狙われるということになるわけでありますが、しかし神様から与えられた救いを語らないわけにはいかない。異邦人とユダヤ人、同じ約束に扱っています。同じ救いに扱っています。同じ主の御体なるものとして一つにされていますとパウロは語っていくわけであります。次の御言葉を見ていきますと、もし彼らの捨てられ、もし彼らの捨てられることが世界の和解なのならば、彼らが受け入れることは死者の中から、だから死者の中からの命ではなくて何でしょうと示されてくるわけであります。もし彼らの捨てられることが、ユダヤ人が捨てられることが、大きな罪を犯して捨てられることが世界の和解となるならば、彼らが生きられることは死者の中から命なくて何でしょうと示されてくるわけであります。主イエス・キリストの十字架の死が何であるかをが示されていくわけであります。神から捨てられていく、その罪のゆえに捨てられていく、それがどれほどの痛みであるかということをイエス様の、イエス・キリストの十字架の死によって示される。イエス様が死んでくださったがゆえに、その命によって救い上げられた。それは異邦人もユダヤ人もイエス様の十字架の死によって救い上げられていく。洗礼を受けるということはイエス様と共に、十字架のイエス様と共に死に、そしてイエス様と共によみがえるということです。主イエスの命が注がれて捨てられて、その命によって救い上げられた。そして尊い復活の命に預かり、永遠の命につながるものとされた。まさにそこにおいてはもうユダヤ人も異邦人もない、同じ救いに預かって一つにされて世界の和解がそこになる、実現したと語られていくわけであります。この御言葉を学びながら、使徒言語録の2章36節の言葉を私たちは思い起こすわけであります。使徒言語録の2章を見ていただきたいと思います。先週ペンテコステの礼拝が捧げられたわけでありますが、そのペンテコステに起こったことであります。聖霊が与えられて、ペテロが説教をするわけであります。教会の最初の説教であります。聖霊が与えられて語り出すペテロ、そのペテロの説教に身を向けたいわけであります。36節を見ていただきますと、だからイスラエルの前科ははっきり知らなくてはなりません。あなた方が十字架につけて殺したイエスを神は主とし、 またメシアとなさったのです。人々はこれを聞いて大いに声を打たれ、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私はどうしたらよいでしょうかと言った。あなた方が十字架につけて殺したイエスを神は使徒しまたメシアとなさったのです。この言葉が聞く者たちの心に突き刺さるわけであります。イエス様の十字架を見つめていた、その死を見つめていた。ペテロははっきりと、あなた方が十字架につけて殺したイエスを神は使徒しまたメシアとなさったのですと語っていくわけであります。このペテロの言葉を聞いて大いに心を打たれ、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私はどうしたらよいでしょうかと言った。するとペテロは彼らに言った。悔い改めなさい。めいめいイエスキリストの名によってバプテスマを受け、罪を許していただきなさい。そうすれば賜物としての聖霊を受けますと語られて、41節でペテロの言葉を受け入れた人々はバプテスマを受け、その日に3000人ほどが仲間に加わったと語られていくわけであります。多くのユダヤ人たちが救われたわけであります。新しいイスラエル、新しい教会、新しい主の民、その群れが形成されていくわけであります。そこではもうユダヤ人も異邦人もない。同じ救われた者が喜びと賛美の中に一つになって礼拝を捧げ、そして共に食事をしている。この姿を見て人々は大変驚いたわけであります。ユダヤ人と異邦人が一つになることなどありえない、一緒に食事することなどありえない。しかし今一つになって一緒に食事をしている、神を賛美している、この教会の交わりに人々は驚くわけであります。主の御体の教会が形成され、そこに招かれて一つになっている新しい信仰共同体、もうそこにはギリシャ人も異邦人もない。神によって和解された者たちが一つになって集まっている。神様の救いの御業はいかに大いなるものであるか示されてくるわけであります。世界のすべてのものがイエス様の十字架と復活によって救い上げられて一つにされる、神様の救いのご計画が教会において実現したわけであります。世界の和解が実現したと言ってよいのであります。エペソ書2章13節から17節を見ていただきたいと思います。キリストの平和について語られているところであります。エペソ2章の13節から17節。しかしあなた方は以前は遠く離れていたが、今やキリストイエスにおいてキリストの血によって近いものとなったのです。実にキリストは私の平和にあり、平和であります。二つのものを一つにし、ご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊し、規則と戒律ずくめの律法を破棄されました。こうしてキリストは双方をご自分において一人の新しい人に作り上げて平和を実現し、十字架を通して両者を一つの体として神と和解させ、十字架によって敵意を滅ぼされましたとパウロは語るわけであります。まさにパウロはキリストに集中してキリストの平和を語っていくわけであります。キリストの血によって平和がもたらされる、キリストの血によって二つのものが一つにされる、 敵意という隔たりの壁が取り壊されて、新しい人に作り上げられる。到底一つになれないものを、二つのものを、人への新しい人に作り上げて平和を実現し、十字架を通して両者を一つの顔として神と和解させ、十字架によって敵意を滅ぼされました。パウロはキリストに集中してキリストの平和を語っているのであります。今私は敵意が広がるこの世界の中にあって、世界のキリストがキリストに集中することが求められている。そのことにおいて祈りを一つにして力を合わせ合う、そのことが今求められていると思うわけであります。敵意は十字架で滅ぼされてしまった。敵意が満ちた世界の中に私たちがどのような祈りを捧げ、また世界の教会がどのように力を合わせなければならないか、このことがパウロの言葉によって示されているのであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、礼拝の恵みを感謝いたします。キリストに集中して世界の和解、何よりも神との和解の中で世界の和解が遂げられ、キリストの十字架、その命によって二つのものが一つになり、キリストの体に招かれて世界の和解がもたらされ、そしてキリストによって敵意が滅ぼされたと神様の御業が示されています。どうぞ敵意が広がって苦しむこの世界にキリストの平和が実現しますように。キリストによって敵意を克服した世界がもたらされますように。そのために祈り力を合わせ合うものとなさせてみてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。